全然、うん、あれ、いや、それは褒められる
でしょ。まあ、その CD を流してくれて、NHK FM で、うん、その反響があったっていう話です、
ね。いやいや、あれ、すごい、すごいよ。あのね、やっぱり、ね、大島君、あれ、ミックス したね。
しましたよ。
ね。大島君、ミックスが素晴らしかったね。すごかった。もうごっついどんどんテンション上がるようにあのな持ってきとったもんね、録音した時。僕一番さっき言うたさっきも言ったように一番まだ出来上がってない時とこ知っとうから、
はい、
うわ ここまで来たかみたいな感じだったもんね。
おー嬉しいですね。
うわめっちゃかっこいいな。
それを今ライブでガンガンやっております。
そうなんですよ。いやあれはちょっと僕らも覚えてまうように頑張りますね。
セブン、ザ・ラスト・セブン・ミニッツのおかげで興味持ってくれた方もいっぱいいるので、うん、本当に、うん、キセイ君にとってちょっと転機になったかなっていう曲ですね。
ほんまやね。ねえ、ほんで、あの、なんかその、ねえ、そういうマグマの人が言うてくれたもそうやし、その、なんかあの、アンドリューさんでしたっけ。
誰ですか。
エイドリアン・ブリューさん。
エイドリアン・ブリューさん。
元キングクリムゾンのエイドリアン・ブリューさん。
キングクリムゾンですよ。
そうですよ。
すごいですよね。
そうですね。
キングクリムゾンのギタリスト。
ギターボーカル。
ギターボーカル
の。あの80年代キングクリムゾンのギターボーカル。
すごい。そのエイドリアン・ブリューさんがポロッとこうツイッターでね。
そうですね。
反応いただいて。
ねえ、は
い、
まあ一言ですけどね。うん、I like っていいねって言って
くれた。嬉しいや
つ。まあでもあの天下のキングクリムゾンのメインボーカルのエイドリアン・ブリューが言ってくれた。
キスエクいいねで。
そうですね。
すごいですやん。なかなかないですよ。
なかなか。
こんなもん。ピコ太郎がキスエクかちゃいますの。ねえ、ポロッとあれでしょ、
うん、
あれシェアしてもってポロッとな、はい、なったんちゃいますねえ、そんなとこ行ってますやん。すごいですよね。いやあれは かっこいいと思います。僕も
嬉しいです ね
僕も好きですよ。手は叩くね、演奏するときはもうほんまに腕ちぎれるか思いますけどね。
いやいや、ありがとうございます。いつも演奏に支えられてます。
こちらこそ歌に支えられてます。そうだね。やっぱりその大島君ね、ずっとこう出てね、あの、まあ、今回3回目なんですけど、こうポンポンポンと言ってますね。
いやいやいや、
僕見た感じでは1段階2段階3段階
っていうか、あのこれ言おうと思ってたんですけど、はい、この番組あの、うん、出てる人たちみんなそんな傾向ありません？ね、そう、笹井くんだって今ね、リトルグリーンモンスターのベース弾いたりとか、あれ、しんごちゃん出たことないんですっけ？
しんごちゃん、
しんごちゃん、
鈴木しんごちゃん、
鈴木しんごは出てないですか？
しんごちゃんは、分からへん、
分からない。
しんごちゃんはどうやったかな、分から
へん。まあ、彼にしても今ね、うん、超一流の仕事してますからね、
うんうん、
あのじゃあ、キスエクも
行きます
よ。期待ですね。
そう、みんなそうやな。
みんなそうでしょ。
みんなそうや。あのそのえあそういえばその第1回目だ。
みんなあの結構、
うん、
まあ元々みんなね、その素晴らしいミュージシャンなのは元々だったんですけど、やっぱちゃんとしたっていうあれですけど、仕事がこう5年後ってこう、
う
ん、ランクアップしてありますよねっていう話を今日ちょっとしようかなと思って。
ああ、なるほどね。はい、いやほんまそんな感じ。うわするね、ほんまやね。あれちゃいますか、なんか。ええ番組ちゃいますかね。
いい番組やと思います
。いい番組だ。
これ出たらあれ服が
服を呼ぶ
服を呼ぶ、
ね、番組。
服呼ぶ番組ですよ。
はい、うん、すごい。
本間くんとも全部ね、
うん。そうですよね。うん、まあ最初からすごかったですけどね、本間くんと
も。まだ何もそんな活動してない時に出てもらう
ね、うんうん。
そうですわ。うまいな。そんなこと面白いですね。
うん。
うん、どれぐらいもう10年ね、
10年
以上なるんちゃいますか、もう
ですかね、
うん、大島君がスタジオ来てくれたらいつでしたっけ。
あれいつでしたっけ。さやちゃんの CD 作った時っていうのは覚えてる、
うん、
あれ姫路城の工事するこれからするんですよねみたいな、
あれの前やったの。
前ですよ。
あ、ほんのだいぶ前です。
だいぶ前ですよね。もう工事終わってますもんね。
もう終わってもう2年ぐらい経った
ですよね。
3年経つ、3年ぐらい経ったかな。
うん、経った気がします。
軍師官兵衛のあの終わりだったにもちょうど終わりだしたんちゃうかな。
いやいや、あ、工事が終わったのはそこら辺じゃないですか、
うん、あの後には。
で工事してたのはもっともっと前じゃないですか、
うん、そうね、そこから坂の向こうと5、6年前やね、
うん、
工事が始まったの2009年ですね。
お、あ、じゃあその頃だ。
おお、早いね。今時の若者も早いですわ、うん、
今ささっと調べました。
そうそう、 2009年ほなその前いうことは2007年8年
まあその辺ですかね、
うん、まあまあ多分あのね、うん、出ることは知ってはると思うんですけど
これも4月か5月でしたよ
ああそうなんですね、はい、その後にねそのオーシャン君はあのユッコロちゃん
ユッコロと出ましたね
でまで
ユッコロさんお世話になってます
あ、ほんまですか
はいワンマンとかにも見に来ていただいてて
うんあ、この間も来てくれてたねえあのこの間かあの前ね
そうそうそう
6名か
6名か、
ね、来てましたね
来てくれてられましたね
優しい
お姉さん
もう優しくて大好きですゆっころさん
おーゆっころさん聞いてくれてるちゃいますか
聞いてるかなだからゆっころに教えてくださいこれを自分で教えればいいって
やっぱそのアイドル同士っていうのはその、はい、みんな仲はええもんなんかな
そうです、ね、
なんかちょっとい
やまああのうん当然仲悪い人もいますけど、う
ん、なんかその、まあ、結構僕オーシャンクの周りしか知らないけど、はい、そのアイドルさんはそのオーシャンクの周りのアイドルさんはみんななんかアイドルの人がみんなバッとよ集まってきよう感じがするんだけど、
う
ん、
そうですね結構私も、うん、まあアイドルやってそんなまだ長くないんですけど、うん、1年半ぐらいですかね
そうだ ね1年半ならないくらいか
ならないくらい、
まあ、僕まだアイドルになったことないです
そうでもともと私はアイドルが好きでアイドルオタクだったんですけど、うん、でもその時に思ってたイメージが大きくは崩れていないというか結構楽屋裏でもみんな仲良くワイワイやってて楽しそうだなって思うこともあるしその中に入れてもらえて楽しいなって思うこともあるしむしろ私は今まであんまり友達ができなかったので、うん、アイドルになってから友達ができたって感じです
ね。いやそうこのキャラだったら友達よくおりしたけど、
ち
っ
ち
ゃい2歳ぐらいの頃、2歳ぐらいの頃からおりしたけどね。
あ、
なるほどね。
そうなんです。
一人っ子なんでね。
そうですね。私一人っ子なんですよ。
一人っ子だね。うち4人ですわ。
あ、多い。
多い。
あれ下で多分長男ですよね。
長男です。で私僕は。
え
僕2人ですね
僕は下に2人です
3人や4、3、1 4、3、1 おおなるほどね、はい、まあそれでですねまあまあ、はい、キスエク、
はい、
ねあの、まあ、これからねそのままあのこのユニットをどんな風にしていきたいですか
どんな風にしていきたいうーん私の個人的な希望になっちゃうんですけど、はい、なっちゃうんですけど、うん、今結構プログレアイドルですって看板を出してやっていると、はい、プログレ好きな皆さんからの反応をよくいただくんですよ、
うん、
そのプログレの中のから面白いユニットが出てきたぞみたいな、うん、こういう試みもあるのかみたいな感じで曲聴いてみてアイドルだって思ってちょっと舐めてたけど結構いい曲やってんじゃんみたいなとか生バンドもやってるんだみたいなで嬉しい反応いただくことが多いんですけど、うん、逆にさっきちょっとお話出たみたいに手拍子とかしにくいんですよだからアイドルのファンの人からは2回3回見ないとちょっとピンとこなかったなみたいな反応が多いことがあって、
うんうん
でもそこをもう一回でがっちりつかめるようなもっとプログレの方も極めつつアイドルの方ももう極めていきたいっていうのが私の希望
すごいね
目指すところですね
かっこいいこと言うてますよすごい嬉しいでしょ
そうですね
プロデューサー嬉しいね、はい、めっちゃいいこと言ってますやんどうなしますこの後
え
この後言わなあかん
いや全然でも、
うん、
はいどうしたいかって
ことね。そうですね、はい、まあ、このこれからのこう展望みたいなね、
うん、
このキス、キスエク、
いやまあでもこう、はい、この春に、はい、まあいろいろそういうイベントとかもあったので、うん、まあみんな知ってると思うんですけど、まあヨーロッパに持っていきたいなっていうの
は
ありますね。
そうですね。
そうね。
ただあのやっぱよくベビーメタルと比較されたりするんですけど、うんまあ、正直な話まだこう歌唱力もパフォーマンスも、ね、そこまではいかない、まあ、ベビーメタルがすごいんですよ言ったら、うんまあ、それぐらいを目指しつつやっぱその海外を視野に入れて、
うん、ベビーメタルそんな変拍子しまくらい
変拍子はしないですあでもありますよ変拍子の曲
あるけど、はい、そんな さっきの比率聞いた、
は
い、
あ比率は 逆ぐらい
逆やろいや僕はすごいなと思うけどな、
うん、もういやだからちょっとやっぱり僕もあの小島みのりさんっていう作家の方いるんですけど、うんうん、ちょっとその辺反省して、うん、ちょっと4つ打ちみたいな曲作りますかとかような話もしてはいます。本当に作るかどうか分かんないけど、
なるほど。4つ打ち僕得意で。
そうですよね、
4つ打ちの吉川ダンっていう。
あだって僕の数少ない4つ打ちのなんとかのアチレランドもダンさんですもんね。
あすごい。
そうあの曲を歌ってらっしゃるグループさん大好きなんです私。
あ、なんちゅう名前ってか。ああ分かった分かった。もう美少女なんじゃね。
うん。
ちゃうや
ん。
ちゃうやん。
まあちょっと違いますけど、まあそんな感じ
で。ベなんとかじゃん。
そんな感じです。
ベやね。
そんな感じ。
そうそう。あれ流させてもらったことなかったっけ。なかったか。
いやないと思います
よ。ないか。ないわ。
いやあのダンさん勝手に流してたら僕知らないですけどね。
勝手に流してない。もうそのゲスト3人まつわるのしか流してない。
そうですよね、基本的に。
そうそう。そうか。まあまあほんならその海外。
そうですね。
ね、ヨーロッパ。
ね。
ヨーロッパですね。
結構海外からのお客さん多いんですよ、キスエク。本当にたまにとかじゃなくて、結構頻繁に海外からのお客さんいらっしゃってて。うん、勉強しなきゃなってすごいその度に思いますね。英語とフランス語とスペイン語あたりはできた方がいいなって。
ドイツ語もこの間あのクイの時もなんか、はい、なんか見に来てくれとったよ。ベルギーから
6名間ですか。
いや違うね、クイのライブ。
あクイのライブですか、うん、あ
ベルギーからわざわざ見に来てくれとった、びっくりしたもん。
でもベルギーのレベルから出しましたよね、クイ。
フランスだね。
フランスでしたか、
うん、でそこで、ね、あの CD を持ってはったわ、は
い、すごい。
でサインしてくださいって。
おすごい。
帰省区によく来てくれてるお客さんにも、うん、クイさんのライブ行ってきたよって感想を聞きましたよ。
あ来てくれてましたね、
はい、
いろいろね、
は
い、面白いことやね、いろいろね。
それでは聞いてください、キス&ハグエクストリームで打つ。
僕らもちょっとね、もうめちゃくちゃ楽しいし、もう楽しいし、その緊張するしで、
はい、
ちょっと頑張っておるんですけども、
はい、
これからね、ライブ予定とかもね、ちょっとこう、これ
でもまあ、でもライブ毎週ありますから、
毎週あるからな、ね、いっぱいある。そのまま、その生バンドでする言うたら、
生バンドはでもあれ、次、7月1日の、
あ、そうです、7月1日の
新宿マーズが、まだ発表してないですけど、
まだ発表してない、
これは生バンドが入りますね。
おお
ここで初めて言うことになるかなっていうかもしれない。
まあ、あ、そうなんやね、
はい、まだ何も言ってない。
ちょうどこれほんともあれちゃいます、ちょうど言われちゃいます、ね、うん、解禁日にしましょう、もう、
うん、ま、あのそうですね、
今日解禁、
その前に言っちゃってたらすいません。
7月1日のライブは7
月1日が生バンド
です、はい、リーダーの楠之助メルタンの生誕ライブですね。
あと、あとまあ発表されてるやつは、はい、これあの10月6日の
10月6日
吉祥寺シルバエルさんとプログレフェスですね、
ですね、
あの2018
東京プログレとかそんなんやなかったけど、
プログ東京だ、
トロプログ東京、
はい、そう、去年シルバーエレファントさんでのライブ、クイさんにバックバンドやっていただいて、出演させていただいたんですよね。
いや去年クイが出てたんですよね、その
去年
同じイベントに
出とって、そ そのすぐ後やったんちゃ
う、うん、そのでキセクやったのは12月だ、
12月か、うんうん、そう、その反響も結構大きくて、うん、また出られて嬉しいです。
そうはね、シルバーエレファントにあの、はい、アイドルさんが出たのが初めてと多いなって、
うん、そりゃそりゃそうでしょ。
それをすごい、すごいねっていろんな人に言われました。
ね、吉祥寺にね、と
こ今度だからそのコレ巨人さんっていうその日本のプログレの大御所バンドさんと
コレ巨人
対バンになりました。吉田達也さんっていうドラムの方、
吉田達也さん、
はい、バンドですね。
おお、吉田達也さん気があるもんね。
いや、メンバーですからね。
おお。あのね、何回か一緒になったことある。
あ、そうなんですか。
ジョセフ・ナッシング・オーケストラで
一緒に
何回か一緒に、はい、なんかいろいろ機械使おうてね、やってありますけどね、うん、そうか、それがまあまあ10月6日、まあ、7月1日がこの生バンド、
はい、
で、僕らもやらせてもらうわけですけども、で、10月6日という感じですね、
はい、
あ、なんかこれ、
あ、そうだ、あと、はい、これはあの、うん、
トークイベント、
うん、バンドじゃ、ライブじゃないんですけど、トークイベントがあって6月9日 の、 あの新宿ネイキッドロフトというところで、ザ・頭脳改革番外編昼下がりのプログレートークっていうのをやります。これまでもトークイベントですね、
はい、
これは、その大島君が喋りはる、
いや、基本的に規制区が進行係で、
もうすごい
規制区がプログレに詳しい方々にプログレのことをいろいろ教わる的な感じかなと、
うん、あ、なるほど、
ご出演がすごいんですよね。
出演がすごいですね、
あの金属エビスの高木さんと、
そうですね、この日本を代表する、あ、そうです、あの、ね、はい、プログレバンドのやはり、
ね、
あの金属エビスの、ね、
そう といつもバンドを担当してくださってるクイさんとは別のバンドさんで、うん、
はい、
サイエント・オブ・ノーズ・ミスチーフさんから諸田さん、
う
ん、
おーおーお
ーと、
はい、
あと5月13日の私の生誕で発表した新曲を書いていただいた宮野源斗さんがトークゲストさんですね。
スターレスさん、
スターレスさんはちょっと個人的に連絡しようと思ってオファーするとえらいことになるんで
ちょ
っと、そう、一応この日制作に関わった人もある程度来てもらおうと思ってまして、でさっき言った宮野源斗さん、
うん、
まあ、ちょっと姫路の方はおなじみはちょっとないかもしれないですけど、うん、まあ、若手のすごく才能のある作家さんで、
うん、
で実はこれクイのりんちゃんにも誘ったんですけど、
うん、
ちょっとその日スケジュール NG で、
あ、そうなんや、
そうだ、
ロックの日、
ロックの日です。いいな、
ちょうど月にその土曜日だけは動かせない日だったらしい。
あ、マジか、はい、それをおもろかったでな。
そうですね、
うん、でもこれがうまくいって第2回があれば、
うん、うまくいくでしょ。そら萌ちゃんおるでしょ。
います、もちろん。
ほら、もう
ちゃんも
おっとったらもう第2回あります
わ。いやいやいやいや。
まあまあ、それね、楽しみやね、
はい、もう
ね、
なかなかない機会だと思うので、本当にプログレとか、まあ、ちょっとキッセクってどんなんだろうって気になった方、
う
ん、
ね、もうすぐですよ、もうこれね、3週間後ぐらいですよ。
そうです
ね、おお、うん、そうか、
トークだからフラッと来ていただければいいかなと、
うん、かなりなんかざっくばらんな内容になると思うんで。
それ何時からですか。
これは
お昼ですね。12時
半、12時オープン、12時半スタートです。
あの詳しい場所が
新宿ネイキッドロフト。
ネイキッドロフト、はい、難しいね、ネイキッドロフトってあるの。
はい、ロフト系列の、
ね、いっぱいあるんです、ね、その中のネイキッドロフト。
うん、5月の僕あれですわ、一番最後の金曜日ロクトですわ、銀座のロクトですわ、K
銀座にもロフトってあるんですか。
銀座ロフトあるんですよ。そこでライブです。
27ですかね。
そう、27。
私の誕生日なんです。
マジで
そうだよ、誕生日なんです。そう、生誕ライブは13日なんですけ ど本当の誕生日は27日なんです。
27
ね、はい、
うわ、その日僕ら銀座ロフトでライブしとるわ。
キセイクもどこかでライブが入ってた気がする。
新宿マーズです。
新宿マーズで入ってる。ああ、そうか。
そうだ、
ちょっとこの日あの緑のあの小日向真央がいないんですけど。
それなんでその入っとんねんけど、その日に生誕に。
それはあの萌えの好きな箱でやりたいっていう要望があって。
箱の
でちょっといろいろ日付もあのいろいろ候補があったんですけど、うんうん、まあ、やっぱり土日が良かろうということで、うん、一番あのここがいいんじゃないかなっていうのが、うん、あのちょっと早いんですけどね。
だろうね。
そう、さっきもちょろっと出たんですけど、うん、帰省区のお客さん海外の方とか、うん、地方からいらっしゃる方多いので、うん、はい、土日にしようと。
あ、そうなんですね。まあまあまあ、あのそんなね、あの愉快な喫茶行くですけど、これから楽しみですね。はい、うん、あの喫茶行く で関わらせてもらってどれぐらいですかね。いつぐらいから僕ら打つ、そう、代表打つね、ボンと取ったん
ですよ。そうです
よね。
あれはいつでしたっけ。あれでも喫茶行くじゃないですからね。
まあまあ、ちゃん
ちゃん喫茶行くの時だから。でも秋ぐらいですか ね。
あれがほで、あれでしょ、2015年、その萌ちゃん見た、あの僕前見せてもらったんやけど、なんかあの、はい、もろたんやけど、あのドラマーズソングブック、
あ
ーパート2っていうやつ、うん、
ドラムの、
ドラムの
教本ですよね。
ございますよ。
あ、
そう、これ
人物がここに、
これに打つ、
すいません、ラジオで、ね、伝わらないですけど
色のない世界と打つっていう曲はね、なんとこれドラムパートが紹介されてます、
ね、そうですね。
打つとあといろんない世界ですか。ドラムパートどうですか。
めちゃくちゃ難しいこれ、う
ん、そう、私叩けないのであ
の、ね、
ちょっと感想とかどんな感じかなと。
あのね、打つはね、
はい、
打つはもう、でももう僕はもう目つぶってでも叩けますけど、
はい、
もうこれはもう最初もう体に入ってこわへんかって、このでもやっぱりそのね、あのコロコロ変わりません、
はい、
コロコロ変わりません、うん、で、あのね、これまあ最初から難しいっていう思いながらやっとから、もう一応こう射程範囲なんですけど、一番怖いのがこの色のない世界です。
あ、
これが割といけそうやのに、
はい、
つまずくんや。
八六攻撃って書いてあります
ね。怖い。
何ですか八六攻撃って。
あとね、盛り上がるとこがいわゆる8分の6拍子。
なるほど、
うん、でもこれ86と4分の4しかないですよね、これ珍しく。
そうなんやけど、ちょっと怖い感じかな。
あ、
やっぱりあの、どの曲も気は抜かれへんね。
うん、
ね、だいたいライブしたらちょっとね、なんかふっとこう息抜きの曲あるけど、うん、ないねんこれ。
あと同じやつに入ってるこのプリプロって曲もこれ、うん、これもあの、よかったら挑戦してください。
そう、
あ、これめちゃくちゃなんで、
めちゃくちゃないね。
はい、
でもその
表これ川口千里ちゃんが叩いてくれたんですけど、
お、
川口千里ちゃんが難しいって言いながら叩いて
くれた。あ、その DVD のやつ。
そうです、そうです。
ああ、そうか、そうそう、ああ2人で出とったやつちゃ
う。そうです、そうです、2人でやって
るの、ね、
うわ、いや、よう叩かんわそんなの。学校の教材でしょ。
いや、あのツアーもの挑戦してください、ぜひ、うん、
それでは聞いてください、キス&ハグエクストリームで色のない世界。
どれも難しいですよ、すごいですね。まあまあ、先ほどね、楽曲すごい素晴らしいですよ。なんかね、やっぱりね、はい、あの大島君もね、なんかその今回革命とかね、あの前あの6名間でねライブした時、革命前夜があって、革命があって、本編があって、なんか容器ありませんか、
はいはい、
その革命シリーズが
、ね、3部作
あれね、すごい、あの感じごっつい良かったね。
そうですね。でも、うん、あれ革命前夜、革命はリンちゃんの作品ですからね。
林隆さん、
クイーンの林隆さんのほぼ曲で、一応僕もクレジット入れてるんですけど、それはなぜかというとメロディー作ったりとか、 ハモリ作ったりとかちょっとメロディー直したりしたんで、うん、一応僕の名前も入れてますけども、うん、ほぼほぼ 99% 林さんの作品です。
いやでもね、すごいそのあの面白いのはね、もえちゃんもそのあれですよ、やっぱり大島くんとりんちゃん林くんの、はい、このコラボレーションは結構面白いんですよ。あのね、2人ともプログレス好きなんですけど、はい、またちょっと、まあ大島くんはアイドルのね、バレバレでしょ。でこっちはロックでしょ、バンバン。でその感じのね、融合作品みたいな結構面白いね、見とって。結構その3人のスレッドがあって、はい、3人でこうやり取りするスレッドがあるけど、大体ほぼほぼ僕黙っとんですけど、もうお二人でずっとことをやり、ね、こうこんな、これをこんな感じにしましたってこうファイルを上げられたら、これをまたこうやってみました、どうしようも来たら、次これをまたこんな感じでどうでしょうって林くんも来るっていうのは、このやり取りを見てたらどんどん作品の二人でできていくんで、ね、あの感じがすごい面白いね。
ま
あ、
特に鬱とか割とほぼ、うん、ほぼほぼ半々ぐらいな感じ。
ほぼそうだね。
そういう楽しみ方も。
そう、最初の部分あのとか、あのうわーっと聞いて、最初のとこなんかは、はい、あれはりんちゃんで、
それ は全部、
ほんで、あの明るなるやん、急に、
はいはい、
明るになってポップになった方が大島の子に、
あ、
でまたりんちゃんに戻って、また大島の子に、
そういう風に作られているんですね。
あれはこう作ってあるね。あれは素晴らしいね。
で僕の変拍子とりんちゃんの変拍子がまたちょっと違う感じなんですよね。
そうそう、変拍子でもやっぱちょっと質が違う感じ。りんちゃんの変拍子は、僕も長いからね、クイのバンドはね長いですから、もう17年やってますから慣れてきとるんですけど、大島君の変拍子はなかなかね、こう横からフッとくる感じなんですよ。まあ、せけどもそれももう慣れ、はい、最近も慣れてきましたけど、大島君フレーズってあるんですよ。その時は大島君フレーズの時はもうね、楽譜には楽譜で見るとちょっともうミスるんで、そこに丸してね、大島君フレーズって書いとるんですよ。書いとるんですよ。それ見たらもう分かる。
ああ、すごい慣れが。
で、大島君フレーズは実はね、他のバンドとかでもたまに出てくるんですね。たまに出てくるやつね。その時ももう大島君フレーズって書くんですよ。で書いたらね、もう音楽的な言葉で言うと、
はい、
ヘミオラエクササイズってあって、
はい、
4分の4拍子の中に4分の3が入っとったりするねんけど、
はい、
3拍子で取って、例えば4小節、4分の4が4小節だったら四四16拍になりますよ、
はい、
でそれを大島君はその例えばその4分の4を3つずつ分けて、は
い、
3×4 で12個にして、最後4つで16、全部で16みたいな。
ああ、
よく3334、
はいはい、
よくやりますね。
そうそう、
なるほどなるほど。
そのね、そういうエクササイズ、ジャズでも、はい、世界でもあるんですよ。そういう練習もするんですけど、4拍子なんやけども3拍子に聞こえてる、その辺のこのトリックいうかね、
あ、
面白い
の、よいろいろ知らん。それはあれですね、佐山雅弘さんの影響ですね。
ほんますか。
有名なポンタボックスの曲で、サンドイッチって曲があるんですけど、
あれ大変
だよね。3、2、3で、8になるっていう、1、2、3、1、2、1、2、3なんですけど、これ4分の4なんですよ、っていう曲とかもあったり。だから
それ見たことある、
はい、
僕あれその徹子の部屋、徹子の部屋でサンドイッチでしとったんちゃう。
あ、やってたかもしれないですね。
ポンタさんが出た時ね。
そうですね、
ありましたね。
そういうのが、はい、ルーツとしてありますね。はい、
まあまあそんなコーナーでですね、
はい、
今日はね、お忙しいのにね、
はい、
大島プロデューサーと、そしてね、一色と書いてヒーローって
読むんですね。一色と書いてヒーローです。
ヒーローさん、
はい、
ヒーロー萌えちゃんね、はい、来ていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、します。その中でね、お二人一言ずつちょっとこうね、締めの言葉をちょっといただきたいと思います。
ですね、
はい、
ちょっとまだまだな存在ではあるんですけれども、
いえいえ、
ちょっとこれからなんでしょうね、いろんな今まで他の人たちがやったことのないような楽しいこととか、
はい、
すごいことをちょっとやっていきたいと考えておりますので、
はい、
皆様何卒今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。で、
はい、今日はありがとうございました。
はい、
はい、ダンさんとは、はい、ライブでは何度かご一緒させていただいてるんですけれども、はい、演奏で、
はい、
けどこうやってちゃんとお話しするのは初めてだったと思うので、は
い、そんまやね、
はい、はい、とっても楽しかったです。い
や、ありがとうございます。
ありがとうございます。
キ
スエクの曲の裏話的なこともチラチラと聞けて、
いやいや、
は
そうそう、う
ん、よかったらまた、はい、こんな機会があったらいいなと思います。
あ、また出てください、はい、ぜひぜひお願いします、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
本日のゲストは大島直之さん、そしてヒーロー萌えさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。